は本当に正確にやろうとしたらかなり時間かかりますが、今日は非常にシンプルにねやっていただきます。まず一つ目の視点が売上利益、これの棚卸しですね、まあ、売上分析ですね。でこれはその単純にシンプルにですね、売上利益の高い顧客をリストアップしてください。まあ、上位3人あるいは10人あるいは上法人であれば3社10社ですね。で例えばまあ、スクール事業をやってる方もそうですけども一人一人の単価はもう一律だとするじゃないですか。そしたらですね、視点を変えて一番売上利益の高い顧客の特徴ですね、例えばどこそこ小学校の子が一番多いとか、親もなんかスポーツをやってた人が多いとか、どっかの塾に通ってる人が多いとか、なんか何かしらその共通項っていうのを見出していただくんですけれども、まずはこの売上利益の高い顧客っていう数字の観点ですね。これも単純に客観的に数字だけでやってるんです。何の感情も挟まず。で2番目は今度は逆に数字全部ドライして感情のみ、自分のスイッチとかね、感情のスイッチ、情熱のスイッチ、やる気のスイッチ、ハートのスイッチ、燃えるお客さんが誰かです。売上度外視書きます。で3番目はそのこの両方で共通している顧客、個人だったり法人だったり、それを書きます。で、ここの注意点は一つが具体的な名前を、個別の名前を書くと言います。個人もしくは法人ので、もし個別の名前を書くことがちょっと問題がある方はイニシャルで構いませんが、個別具体の名前を書いてます。それでですね、今日いろんな状況の方がいらっしゃってると思いますので、いくつか応用パターン紹介しますけれども、例えばうちは会社員の方、主婦の方、学生の方もいらっしゃいます。そうするとですね、いや売上利益って言ってもこれからやりたい仕事でまだこれから稼ぐのでまだ書けないみたいな、ね、人います。じゃあそういう人どうやったらいいかっていうと、まず会社員とか OL の方の場合はこれマップで終わってください。で既存の事業、本当は別にやりたい仕事じゃなくても既存の事業とこれからやりたい事業分けて書き出してください。でそのこれからっていうのはちょっと書く材料が少なかったとしてもですね、既存の事業、既存の仕事は書けると思います。でそのどういうふうに重要な人物を割り出すかっていうのを、そのプロセスを今日は体験しておいてもらいたいんですね。あ、なるほど、こういうふうにやるのかっていうことでこれからの未来に生かしていただきたいんですね。それから、いやいや過去も何も売り上げないですと、その主婦とか学生さんですね、働いたことないですっていう人の場合は、どう応用させるかっていうと、ここ漢字はもうそのまんまですね。ここですけれども、売上利益で貢献してくれたお客様を書く代わりに、自分の幸せや成長に貢献してくれた人という視点で書きます。例えば鬼上司とか、学生時代の部活動の鬼監督とか鬼コーチね、これは感情的には別にまた会いたいとか一緒にいたいとか思わなくても、めちゃくちゃ成長させてくれた。それから恋愛もそうですね、今は別にそんな感情なくてもすごく自分を成長してくさせてくれた人ですね。そういうのを書いてもらいます。で個別の名前を挙げて、最後3番目にその個別の名前を書くと同時に共通項ですね、それをこう割り出してもらう。それが今後のヒントになると ということです。で、これ本当は個別一人一人状況が違いますんで、ちょっと応用例を紹介させてもらいましたけども、このね、最重要人物を割り出すっていうのは、まあ、ずっと話してるとおりめちゃくちゃ大事です。だこれは本当は個別の相談っていうのがやった方がいいんですけども、まあ、それはもちろん個別のコンサルとか、あとはスカイプコースがありますけども、今日はでもかなりの割合でですね、いいとこまでいけると思いますんで、集合のグループでですね、やっていただきたいと思います。あ、グループはその一人一人ですけどね。で、じゃあそのワークの時間を取らせていただきますので、また自由に休憩も取っていただきながらですね、何か質問等あればですね、手を挙げていただければそちらに伺います。それではどうぞ。